皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する様々な情報を音声でお伝えする番組です。さて今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんと一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今週も先週に引き続き、あなたの望みを実現するための10の鍵より期待することについてお届けしてまいります。今回は期待することの2回目ですね。
そうですね、前回はですね、期待することの中でもそのネガティブな感情は悪なのかというテーマでお届けしてきました。はい、これはですね、何かを期待しようとしてもですね、ついついそのネガティブな感情を感じたり、そういうことを考えたりした時に、自分を批判する、それで批判することよりも批判することでですね、余計辛くなるという状況が強化されてるなということに関して、ちょっとその感情は悪なんでしょうかということを考えてきていきました。
はい、そうですね、割とそういうエネルギーっていうか、悪い方にエネルギーを注いでしまうっていう、そういうお話でしたよね。
そうですね、ついついやっぱりそこに、自分を批判するとよりそこにエネルギーを注いでしまうということで、その感情の、そして感じ方、受け取り方にポジティブやネガティブというのはあっても、感情のエネルギー自体はもう善でも悪でもないんだから、まあ、汗みたいなもんだから、それを対処したらいいんじゃないのかなということで、お伝えしていきました。
はい、
でですね、今回は、期待することの2回目としてですね、その自分を批判するという点をもうちょっと進めて、自分を批判するのではなく、一番の理解者になることという点でお届けしていこうと思います。
はい、
そうですね、ちょっとこのテーマで質問なんですが、自分の理解者になる、ということがですね、期待することにどうつながってるのかっていうのは、なんとなくこう、ちょっと関連が薄いと思われることはないでしょうか。どうでしょう。
そうですね。ただ、まあ、自分を批判するっていうことを考えたときに、どうしてもネガティブに批判をしたり、まあ、例えばどうせうまいこといかないでしょうとか、いつもこんなんだからとかっていうふうに考えてると、どうしてもポジティブに考えられないですよね。
られないですね。
うん。そうすると、何かに期待するっていう発想自体がないというか、理解しないと自分のことを期待しないんじゃないかっていうなんかイメージがあるんですけど。
そうですね。はい、それはですね、どっちかというと自分を理解するというよりも、批判しない。というところですね。それは本当に大きなポイントなんです。
はい、
ですから、今回お伝えしていこうとする、批判するのではなく、一番の理解者になることという点で、まずその、批判しない、という点はすごく大きなポイントです。
はい、
ですね、批判する、あるいはですね、責める、と言ってもいいのかもわかんないですけど、そうするとですね、そこにエネルギーを向けるとより強くなるんですよね、その傾向が。で、書籍の236ページにですね、本当に単純なんですが、エネルギーは意識を向けたところに流れる、とこう書かれてるんですよね。まさしくその、意識を向ける、自分を批判する、自分を責めるというと、ますますそれが強化されていく、ということになるわけですね。ということで逆に、その自分自身を批判したり責めるのではなくて、理解と思いやりを示すならば、ますますそれが強化できる。という、これがですね、期待することについての、その、期待することと自分の理解者になるということがですね、重要な点になる一つのポイントです。
はい。
で、もう一つポイントがあります。
はい。
自分を理解することで、本当に期待していることが何か、それを知ることができるという点です。
はい。
同じくですね、書籍の237ページにはね、このように書かれています。
はい。
ここで難しいのは、私たちが本当に求めているものの根本にある衝動を明らかにすることです。それは無意識的なものかもしれません。
はい、
このように書かれてるんですよね。
はい、
私たちがですね、何かのものとか状況を引き寄せようと願うとき、その下、その願いの下にはですね、より深い願望があります。
はい、
そして多くの場合ですね、その願望というのは意識に上がってないんですよね。
はい、
ちょうどですね、前回の放送でですね、家を引き寄せることについて考えたときにですね、北原さんが、その家を引き寄せたいというものの奥に、こんなもの、思い、願望があるかもしれないっていうことを話しておられたんですが、覚えておられますかね。
はい。そうですね。一人 子というか、鍵っ子だったので、どうしても、寂しいなとか怖いなとかって思っていて、で、家に何を求めるかなって考えた時に、どうしてもやっぱりホッとできるとか、安心できるとか、誰かがいて安心できるとか、うん、そういうものがあったとお話したような気がします。
そうですね。
はい。
なんか安心したいんだっていうのをおっしゃっておられたような気がするんですけれどもね。はい、そうなんですよね。
はい。
私はついついこう、目に見えるもの、うん、家っていうのは、あ、この家いいな、とかね、うん、これをこう、自分のものにしたいなって思うんですよね。
はい。
でもですね、その奥にはですね、うん、やはり、そのもの、状況を通して味わいたい、うん、気づかない衝動っていうのがあるんですよね。うん
う
ん、
はい。
で、得てしてですね、その奥にある衝動が満たされないと、うん、仮に例えば物や状況を引き寄せたとしてもですね、うん、その奥にある衝動が満たされてないと、本当の満足が得られないんですよね。
うんうんうん、
なので、表面的なその思い、願望の達成に振り回されるのではなくって、うん、真の満足を得るためにもですね、
はい、
自分を理解して、本当に期待しているもの、それが何か、
うん、
それを知ることがとっても重要になってくるわけなんですね。
はい、
ここでちょっと振り返ってみたいと思います。まずですね、自分の理解者になるということがどうして重要なのかという二つの理由を考えてきました。
はい、
一つ目はですね、自分を批判したり責めるということで、ますますそれが強化されるので、それよりも自分を理解していきましょうということでした。
そうですね、強化されると期待するところではないっていうことですもんね。
そうですよね、うん。もう期待するどころかですね、どちらかというと、うまくいかないことを期待するみたいなことがね、あるのかもしれない。
どんどんどんどんハマっちゃうみたいな。
ですね。
はい。
で、もう一つの点としては、自分の理解者になることで、自分のより奥にある本当の望みを明らかにできる、はい、ということでした。
はい。自分を理解することではなく、自分の理解者になるっていうことなんですよね。うんうん、
はい。
なんかここは、とても大きく違うような気がするんですけど、なんだかちょっと理解者になるってなると、うん、第三者的というか、なんか他から自分の理解者になってるというか、落ち着いて自分を見れるっていう、なんかそんなイメージがあるんですけど。
あ、なるほどね。
はい、
自分を理解することと理解者になる、うん、ということの違いというのをですね、
はい
はい、そこは、そうですね、確かに重要だと思いますね。うん、ありがとうございます、
はい。
ではですね、ちょっとその辺の違いが、どういうことなのか、
はい、
理解者になるというのは、どういうことなのか、というのをですね、ちょっと、もうちょっと考えていきたいと思います。
はい、
例えばですね、
はい、
そうですね、私の場合どちらかというとね、理解者になる方が、
うん、
なんでしょうね、自分を理解するというと、なんとなくこう、機械的なというか、
うん、
例えばですね、
はい、
自分を分析することであったりとかですね、
はい、
心理テストとか、
うんうん、
なんでしょうね。まあ、雑誌の占いもそうかもわからないです。自己分析とかですね、うんうん、なんとなくこう、
はいはい、
そういう感じが、自分をこう、うん、客観的に見つめる、
はい、
自分を理解するというのはですね、自分をこう、分析して、客観的に見つめるっていう感じがするんですよね。で、それはですね、とても重要なことだと、思うんですが、
はい、
それと理解者というとちょっと違うような気が確かにしています。
はい、
ではですね、理解者というのを考えていきたいんですが、
はい、
北原さん、まあ今まで生きてこられてですね、こんな経験がおそらくあったと思うんですね。
はい、
例えばですね、
はい、
何かに行き詰まったり、とっても困ったりした、
うん、
悩んでいる時にですね、
うんうん、
まあ、誰かに話をして、
はい、
あ、その人はですね、うん、特に何かを言ってくれたわけではないかもしれないんだけど、
はい、
あ、この人理解してくれた。自分が言ったことを理解してくれた。
はい。
と、それだけでですね、すごくこう力強く感じた。みたいなことがなかったですかね。
かなりたくさんありますね。
かなりあります。
あ、分かってもらえたとか、うんうんうん、今の自分の気持ち、状況とかではなくて、あ、辛いとかしんどいとか、うん、頑張れない状況とかってやっぱりあるじゃないですか。そういう時に黙って、あ、そうだね、そうだねって聞いてもらうと、うん、なんだかちょっとほっとするというか、うんうん、そこでなんか、やっと分かってくれる人がいたっていうか、そう思えるとちょっとほっとしますよね。
そうですね。
うん、
本当に理解してもらえた、気持ちが通じ合えた、まあ、共感し合えたというかですね、
はい
はい、そう感じると、うん、なんでしょうね。特に状況は変わらないし、
うん、
有効なアドバイスがもらえたのではないかもしれないんだけれども、
うん、
分かってもらえたというだけでですね、自分にこうまた力が蘇ってきて、
うん、
あ、自分で何とかしていこうというふうに思えるっていうことが結構あるんですよね。うん、
ありますね。
うん、おそらくですね、
うん、
そういう存在のポイントっていうのはですね、うん、そういう方がどういうふうにこう、あり方としてあったかというと、
はい、
批判したりとか、はい、分析するのではなくて、
はい、
あ、今あなたそうなんだねっていう、そのありのままを受け取ってくれた、うん、ということなんじゃないかなと思うんですよね。
はいはい。
で、私たちは、そういう存在がいてくれる、うん、そういう人がいてくれると思っただけで、とっても力づけられることになるんですよね。
はい。
逆にですね、その、あれこれ言われたりとかですね、うん、あなたこうしなさいよ、これはこうなんだよ、はい、みたいな風にこう言われたり、分析されたりすると、
はい、
自分が本当に思ってたことも言えなくなってしまう、ということがよくあるんですよね。
はい。
で、これって、私と誰かとのコミュニケーションも、もちろんそうなんですが、
うん、
自分との間のコミュニケーションも同じような気がするんですよね。
おー、はい、
自分自身に対して、あれこれ批判をしていると、はい、やはり、それまで気づかなかった深い思いっていうのはですね、うん、なかなかこう、意識に上ってこないんじゃないかと、そう思うんですね。うん、
そうですね。なんか、わかってるんだけど、そう言われるのもわかるんだけど、でも今の私はこうなのって、かえってなんか、余計に、なんかね、批判じゃないですけど言われちゃうと
余計硬くなるみたいなのがあるかもしれないですよね。
いや、分かってるの分かってるのっていう、
うん、
のでなんか否定してしまったりまた
ありますよね、
うん、素直になれないっていうのありますよね、うんうん、
でその素直になれないっていうのも本当にそうなんですが、
はい、
私たちね、それをね、よく自分自身に批判するとかいうことで、うん、よく自分自身にたくさんやってるような気がするんですよね。でもですね、
はい、
逆にその自分を共感するっていうのは、うん、ほとんどしてきてないんじゃないかなと思うんです。
あー、でもしないっていうよりもできないって思ってます。
お。
はい。なんか、え、それって、え、どういうことみたいな。
なるほどね。
はい。
確かにやってこなかったって経験もありますのでね、はい、自分自身をやりのままに認めるって、
うん、
実際どうすんのよ、どうしたらいいのっていうのがあると思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう発想すらなかったっていうか、
確かにそうかもしれないですよね、
はい、
ではですね、はい、今回ちょっとしたですね、まあ、はい、論より証拠じゃないんですけど、はい、やってみてなんぼみたいなところがありますので、
はい、
ちょっとエクササイズを、はい、お伝えしようと思ってます。
はい、
これはですね、どこでもできるんですけれども、
はい、
まずはですね、目覚めてすぐとかね、うん、ベッドの中そのままとか、はい、眠りにつく前にやってみるっていうことをおすすめします。
はい、
で、どういうことをやっていくかというと、ゆっくり横になった状態でですね、みぞおちの少し下に手を当ててください。片手でも両手でも構いません。で、みぞおちのちょっと下なんで、手に当てた手の親指がですね、みぞおちのくぼみのとこに当たるぐらいのところですね。はい。みぞおちの少し下です。で、この部分はですね、ちょっと特徴がありまして、ハワイに古くからフラという伝えが、フラという、こう、何でしょう、教えが伝わってきてるんですけれども、
はい、
そのフラの中でですね、私たちの子供の部分、その無意識を司るウニヒピリという存在のがいるんだということが言われてるんですけれども、
はいはい、
そのウニヒピリはですね、この溝落ちの少し下の部分に位置してるんだっていうお伝えが、教えがあるんですね。
はい。
まあ、とにかくですね、結構こう、私たちの子供の部分とか、無意識、うんにこう近い部分がこの溝落ちの下の部分だっていうふうに言われています。で、その溝落ちの部分にですね、ゆっくり手を当てて横になってゆっくりと手を当てます。で、呼吸をしながら、ああ、ここがあったかいなーっていうのをですね、ちょっと感じてみていただきたいんですね。
はい。
で、その時にもちろん黙ってそれを感じるっていうのでも構いませんし、この無意識の部分と、あ、自分は一つなんだということを意識しながら、モーゼスコード、うん、I am that I am っていうのをゆっくり繰り返してもいいです。それでもいいですし、あるいはですね、私は今この温かさを感じている自分は無条件にここに存在してる、うん、無条件に存在してそのぬくもりを、あ、ゆっくり感じてるなっていうその事実、
うん
うん、私はちゃんとここに存在してるんだっていうことをですね、喜んで感じてくださってもいいです。あるいはですね、まあ、その部分に、この無条件の、無意識の部分ですね、この子供の部分に、私はね、あなたの理解者になりたいと思ってるんだよ、っていうふうにゆっくり話しかける、っていうことも構わないですね。
なんか今ちょっとおっしゃってる間に溝落ちのところをちょっと手乗せてみたんですけど、うん、なんかぬくもりを感じるっていうのはよくわかりますね。
ね。
うん。で、なんか、対話ができそうというか。
そうですね。
うん、なんか落ち着きますね。
そうなんです。 ここはですね、無意識の部分なんですね。ですので、なかなかこう通常は意識に上らないんですが、穏やかにして、こう、ちょっと存在を感じてみると、いろんなことをね、話してくれるかもしれません。もしかするとなんですが、最初のうちはですね、なんか無意識の子供の部分がですね、今まで目を向けてこなかったのに、なんか今更何よみたいなことをですね、言ってくることがあるかもしれません。もしかすると本当にその信頼を作るにはですね、形作るにはちょっと時間がいるかもしれないんですね。ただもうそれでも、こう、コミュニケーションをその部分取ってみる価値は十分にあると思います。私本当に結構長いことやってまして、今、最近ついやってるとですね、あ、自分の内側ってそういう風に感じてたのかというその深い思いが出てきたりとかですね、あるいは日によっては、何かよくわからないけど、こう奥底の感情が出てくるっていうことがあるんですよね。きっとですね、ちっちゃい時に感じた感情って、そのまだ怒りも悲しみもあまりこう分けられてない未分化の状態なので、そういう感情が出てくるのかもしれないですね。あるいはですね、何も言ってくれないということがあります。それはそれで本当に、今何も言いたくないんだっていうのですね、無理やりに何か喋れよっていうのじゃなくて、そうなんだねっていうので。
その方が余計ストレスって溜まりますよね。
溜まるかもしれないですね。
はい。
リラックスできれば、それはそれで十分だと思います。きっとですね、耳を傾け始めた時に、私たちのその無意識の部分との対話が、始まっていくんだと思います。
はい。
ということで少しエクササイズを。ご紹介しました。で、そのエクササイズぜひやってみていただきたいと思いますね。で、そうすることで、一番の自分の理解者、無意識の部分との理解というのを深めていっていただければなと思っております。ということで、今回は意欲的であることから自分を批判するのではなく、一番の理解者になることというテーマでお届けしてきました。
で、今回のエクササイズはなんかかなり役に立ちそうな気がします。
そうですね。どこでも、慣れてくるとね、どこでもできるようになってきますので、ぜひぜひ自分の奥の部分、無意識の部分、内面を理解する、その理解者になってあげる、受け入れてあげるという思いを持ちながら、ぜひ手をね、ゆっくり当ててみてあげてください。
自分自身を感じるという感じですかね。
そうですね。
では、本日はここまでです。次回は、あなたの望みを実現するための10の鍵によりエネルギーに満ちていることについてお届けしてまいります。
このですね、エネルギーに満ちていることっていうのはですね、期待することとちょっと関連しています。それはですね、私たちの奥の真の願いとその衝動、それらが形作るエネルギーについて、語っている部分ですので、その部分を考えていきたいなと思っております。次回もですね、その奥底の真の願いっていうのを取り扱っていきますので、ぜひエクササイズちょっとやってみていただいて、自分の奥底でどんなことを期待してるのかなって、それをですね、ただただこう、感じてみること。それをですね、ご自分に許可していただいて、ぜひまた次回も来週も聞いていただければなと思っております。
ありがとうございます。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では、皆様のご質問や体験談をお待ちしています。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までどんどんお寄せください。メールを心よりお待ち申し上げております。
本日もお聞きいただいてありがとうございました。本当にたくさんの方にですね、お聞きいただいて、登録していただいて、大変大変感謝しておりますし、非常に力づけられて、勇気づけられています。本当にありがとうございます。では、お聞きいただいた皆様、あなたがあなた自身であることに感謝しております。
ありがとうございました。